オーストラリアからハロースピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチのゆみです。数あるチャンネルからこのラジオを選んでくださったご縁に感謝します。このラジオはライトワーカーとして人生を歩む道を決意した私ゆみが1年のメンターシップを通じて感じたことをアウトプットしていくラジオです。はい、今日は1月23日木曜日ですね。皆さんどんな木曜日お過ごしでしょうか。はい、オーストラリアはねすごく冷夏な夏を迎えております。はい、昨日はね30度とね、いつものオーストラリアというような気候だったのですが、そう、日中3時ぐらいだったかな、風が変わり一気にね10度ぐらい、はい、気温が落ち、それがね今日まで続いているというような、本当ね、なんかこうアップダウンの激しい、そしてベースが冷夏な夏を迎えているオーストラリアとなっています。はい、それでは今日のねメインテーマに行きましょう。今日は昨日からねお話ししているエネルギーヴァンパイアについてお話ししたいかなと思います。はい、エネルギーヴァンパイア、昨日の配信で人間にはエネルギーの器があるというようなお話をしました。その器というのはね、自分がしたいこと、幸せなこと、幸福を感じている時、特に子供とかはそうですね、はい、常にねその器というものはエネルギーで満たされている状態になります。ただね、例えば自分がしたくないことをしている時、辛い人間関係がある時であったりとか、パートナーシップがうまくいってない時、自分らしくいれない、あれないという時は、だんだんそのね持っているエネルギーというものが、乾いていく、はい、なくなっていってしまうんですね。そうすると、何をしなければいけないかというと、他人からエネルギーを奪わなければいけないというような状況に、これはね、意識的、無意識的で起こることなんですが、はい、意識的にされている方もいれば、無意識で行っている方もいらっしゃいます。はい、その他人のエネルギーを奪うことで、自分のね、枯れてしまったエネルギーを補充しているというような状況、これがね、エネルギーヴァンパイアというようなお話をさせていただきました。そしてね、今日はその、パターンを考えたときに3つのパターンがあるかなというような感覚がありましたので、はい、このね3つのパターンのお話をさせていただきたいと思います。はい、それではタイトルいきましょう。はい、典型型から隠れ型までエネルギーヴァンパイア3つのタイプという形で今日はお話ししていきたいと思います。それでは今日も元気にスタートしていきましょう。はい、それではまずね、典型的のパターンである第1パターン、これはもうねまさに支配型というような、はい、タイプの方に当たります。これはねもう本当に強い力を持って弱い立場の人のエネルギーを支配するというようなことで考えられます。例えばですね、すごく厳しい上司と部下であったりとか、先輩後輩、お友達間でも起こります。そう、マントを取るタイプのお友達、自分を優位に立たせ、そう、優位に立ってない劣勢の方のエネルギーを奪っていくというようなパターンとなります。これはねものすごくわかりやすいので、例えばね、ああもう今日あの上司かってなって、そのね、その状態からもう奪われていくというような形になります。もちろんねこれ夫婦間でも起こります。そう、そういったねこう奪い、マウントを取って支配して奪っていくというのがこの典型的な第一パターンとなります。はい、それではね第二パターン、これはね少し分かりづらいです。これ隠れ型という形で表現させていただきます。はい、この方はね一見するととてもね低姿勢な、すごくね丁寧なペコペコしている方であることが多いです。はい、そしてねこの方といるとなんかねあなたが、はい、奪われる側のあなたがですね気を使ってる状態になるんです。例えば、ああなんか私が気を使わせちゃったかなとかね、そう、なんか、こんなに謝らせちゃって私が悪かったかなとかね、罪悪感が芽生えてしまうというパターンになります。そうすると、はい、なんだかねこう疲れたといったような感覚になるなと思います。そしてねこのパターンに気がつくときはそのね方と別れた後になると思います。はい、その後に、あ、なんか私すごくいつもより疲れてる、眠いなとか、体になんか重さがあるななんていう感じの時は、そういうね 隠れ型のエネルギーヴァンパイアの方との関わりがあったのかなというような感じがします。はい、とてもね、一見すると分かりづらいのですが、こうやってエネルギーを奪っていく、あなたのエネルギーを奪うというかね、吸収するタイプの方もいらっしゃいます。はい、そして3つ目のパターン、これはね、同情型というような形で、表現ができます。はい、例えば、相談にね、乗ってあげる時とかあると思うんです、お友達とかね。そしてその方の話を聞いていたら、なんだかもう自分もすごくね、その辛い状況を自分に受け入れてしまって、ああなんて大変なんだろうとかね、そう、ああ辛そうだなとか、本当にね、エンパス体質の方はその方の話を聞いてるだけで自分も泣けてきてしまう、そう、完全に共鳴してしまうというような状況に陥ります。そうなると何が起こっているかというと、悲しそうだな、かわいそうだなという気持ち、それがね、エネルギーを受け渡してもいいですよという形になってしまいですね、そう、結果的にエネルギー、あなたのエネルギーが奪われているというような形で、同情を引くことで、はい、そのね、エネルギーというものを、吸収していくパターンの、はい、エネルギーヴァンパイアというような形で表現ができます。簡単だったんですが、こういったね、3つのパターンで表現ができるかなと思います。皆さんもね、人生をね、こう振り返った時に、あの方はっていうような、ふと思い立った方いらっしゃると思います。はい、おそらくそれ正しいと捉えてください。あ、なるほど、そういう方もいらっしゃるんだなというような、そう、そしてね、今日ではなくですが、明日の配信で、ちょっと長くなってしまったので、明日の配信で、そう、そういうエネルギーヴァンパイアの方、避けることはできません。はい、皆が皆ね、エネルギーが満たされているっていうこと、なかなかありませんので、そう、そういう方に出会った時、どうやって自分のエネルギーを守っていくのかとか、もうね、その関係のにどっぷりとハマってしまっている状態、そういう時はどうしていくべきなのか、どうやって自分の身を守っていくのかというような、意識の持ち方っていうのかな、をお話ししていきたいと思います。はい、そしてですね、エネルギーが、そう、奪われていくと、最終的に、どの方が、どのね、グループが、はい、一番、大変になっていくかというと、ちょっとね、このエネルギーが奪われる図というものを説明していきたいかなと思います。はい、例えばね、とても支配型の上司を持つ、部下の方を旦那さんに持っている方がいたとしたとします。あなたのね、旦那様がとか、あなたのパートナーとかね、あなたの恋人が、はい、大切な人がですね、常にそういうね、支配型のボスを持っていて、エネルギーが特に奪われている仕事で、もうすごい疲れて帰ってくるというような方がいらっしゃるとします。そうするとね、何が起こるかっていうと、ああただいま、もう今日も疲れたわとかっていう風に帰ってきますよね。そう、そうして話をしていくことで、そう、あなた、もしね、あなたが奥さんとか恋人であれば、あなたのエネルギーが奪われていくんですね。そう、そしてあなたの奪われたエネルギーはどこから補充するかっていうと、例えばお友達がいるんであれば、いや、うちの旦那がね、みたいな感じで、そう、話していくことで、同調型で、そのね、お友達から分けてもらうっていう言葉遣いにしましょうか。分けてもらうっていう形。もしくは、例えば、お子さんがいらっしゃる場合ですね。そう、そのお子さんに当たることで、そこからエネルギーを奪っていくということもあるんです。これね、すべてがすべて皆さんに当てはまるわけではないんですが、そういう縮図もありますというような例として捉えてください。はい、そしてお子さんからそのエネルギーを奪う。そして奪われてしまったお子様のエネルギー、お子さんですよね。その子はどうするかというと、その子よりも弱い立場の子を見つけるんですよね。例えば、もしね、小学校の子だったら、小学校ね、低学年の子とか、幼稚園であれば、幼稚園の年長さんであればね、それ、自分より弱い子を見つけ、その子から、こう、吸収する。そして自分の器を満たすっていうことをし始めるんですね。だからこういった例えば子どものね、いじめ問題とかってありますよね。そういうものがなくなっていかないというような形になってしまうんです。これが本当に一例ではありますが、はい、 なきにしもあらずなシチュエーションです。はい、結構あるのかなというような感じがします。そうなので、うん、いじめを考えた時にですよね。そう、子どもの問題でないことがあったりするんです。どちらかというと根本的な問題はそこではないというような形が多かったりします。なのでね、ちょっと心の中に留めておいてください。そう、弱いものから吸収していくというような縮図というものがありますので、そうなってくると、どこが一番最後に、ターゲットにされてしまうのかな。そう、やっぱりね、社会的に弱い立場である子どもたちがやはりそこの対象になってしまうので、そこをね、少し、心に留めておいていただけると、やはりね、自分の器を、自分がしたいことをすることで満たしていく。はい、このままで終わってしまうとね、少しヘビーな話題になるので、ちょっとね、明るいエネルギーを、お届けしながら、この配信終わらせていただきたいと思います。はい、どうやってこのね、エネルギーを、人から奪わず自分の、器を満たしていくかっていうと、やはりね、自分がしたいことをする、そういうことをされていくことで自分というものが満たされていきます。ただですね、やっぱりね、状況がなために、そういうね、ことができない方もいらっしゃると思うんですよね。例えば、生活するためにお金が必要だから、大変だけど、今この状況を変えるわけにはいけないという方がいらっしゃると思います。はい、そうした時にね、じゃあもう私どうしたらいいのって思ってしまいますよね。そういう時は、例えばライトワーカーの方とかね、そういうスピリチュアルの方で、自分の器がね、もうしっかりと満たされていて、そして溢れている方っていらっしゃるんですよね。そう、もうね、自分が満たされた上で溢れたエネルギーを人にちゃんとこう提供できる方っていらっしゃると思うんです。そういう方と知り合いになったりとか、そういう方から学ぶということをされていくと、自分のエネルギーというものが、そう、知らず知らずとね、こう満たされていく感覚があります。例えばね、お友達でもいると思います。はい、エネルギーヴァンパイアと対象になる方とはなるのですが、この人といるとなんだか心が満たされるな、幸せな感じになるなとか、この方といると、あー、すごい心が落ち着くとか、そういう方が、そのね、自分の器は満たされた上で、その溢れたエネルギーを人にこう提供していく方というような、ライトワーカーというような形で表現される方たちとなります。そういう方と知り合いになることで、その方だから、そう、見て真似るというの、見て学ぶ、見て真似てみるというようなことをされることで、自分が知らず知らずと、自分が行きたいように、こうちょっとね、ゆっくりとの方向転換とはなりますが、そう、意識改革というものがされていくと思います。なのでね、そういうなんかこう心が落ち着くコミュニティに属してみるとかね、なんか癒しの、グループだな、ここっていうのがあれば、それがあなたの心が喜んでいるグループだと思います。そういうグループを探してみるとかね、メンターを探すとか、お友達を作るとか、そういうことをすることで、はい、しっかりとね、ちょっとね、乾いてしまった器というものを補充できますので、はい、ぜひ覚えていてください。ということで、今日はね、典型的なエネルギーヴァンパイアから、はい、ちょっと隠れ型というような形で、3つのタイプのエネルギーヴァンパイアというような形でお話をさせていただきました。はい、そしてね、ちょっとね、社会で起こっている縮図、そしてどうやったらね、そう、自分の器を満たしていくのかっていうようなこと、少しお話しさせていただきました。はい、次の配信ではね、どうやって、そう、自分の身を守っていくのかというような、そう、実践的なね、お話もしていきたいと思いますので、もしね、今ね、本当に辛い人間関係にある方がいたとしたら、はい、ぜひね、聞いていただけると嬉しいかなと思います。はい、それでは皆さんの一日が本当に本当に素敵なものでありますように。オーストラリアからユミがお届けしました。じゃあね、バイバイ。